火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正洋さんです。おはよう、日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、住宅火災から命を守るために大切なことご存知ですか？それは早期発見と初期消火です。住宅用火災警報器で早く見つける、住宅用消火器ですぐに消す、安心した毎日を送るため、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置しましょう。設置している方もいざという時のため定期的な点検が大切です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正洋さんです。
はい、
おはようございま す。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、では早速消防団の方とお電話をつないでお話を伺ってまいります。今日は秋田県鹿角市消防団の班長で若手消防団員活性化推進チームのリーダーを務めていらっしゃいます35歳、板橋智也さんとお電話がつながっています。
はい、板橋さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
板橋さん、でもこの消防団にまず入ったきっかけっていうのは何なんでしょうか？
私の父も消防団員でして、はい、私が小さい頃に、まあ、火災ですとか災害で、まあ、出動する姿を、まあ、純粋にこうかっこいいなと思って見ていまして、はいはい、でまあ、私も20歳で入団して、その後私の弟も入団しています。
はい、平成25年には日本消防協会家族表彰を受賞されてるんですけども、これはどういったものなんでしょうか？はい、これ
7年前に東京ドームで開催されました消防団全国大会という大会で表彰されたものでして、はい、親子3代以上にわたって消防団員として活動した家族が表彰されるという表彰のようでして、はい、日頃から消防団活動ですとか双方訓練大会の時には父からアドバイスももらいましたし、今実際弟が双方大会に出場していて、私自身もアドバイスをしていて、双方以外にも、消防団活動のいろんな情報っていうのを、父から引き継いで、弟にということで共有しています。
これやっぱりその双方っていうのには力入れてるんですか？
そうですね、毎年、この鹿角地区でも大会が開催されてまして、大会に向けて、訓練しているわけなんですけれども、この訓練っていうのが大会だけでなくて、有事の際にもとても役に立ちますし、長い練習期間、団員と一緒に過ごしていることで非常にこう多くのコミュニケーションも図れているなと思っています。私も5、6回ほど出場しているんですけれども、私の分団ではあまりこう同じ人に長くというよりかは定期的に操作員を変えて大会に出場してもらって、多くの団員がこう双方を身につけるようにできるようにこう考えながらやっております。
あれですね、あと鹿角市は平成19年、集中豪雨で大きな被害があったですよね。
はい、はい、平成19年に、集中豪雨がありまして、走行中の車が流されたりですとか、川が決壊して、すごい勢いで町にも浸水したりしまして、かなりの面積で床上床下浸水が、起こったりですとか、山の麓の方では山からの水での浸水という箇所もありまして、私も家屋の浸水を防ぐための、土のを積んでの水止めですとか、水をかき出しての排水作業というところに当たっていました。
これやっぱ集中豪雨っていうのはどんな教訓になったんでしょうか？
そうですね、もともと災害は少ない地域だったんですけれども、想定外の災害に備えて、ハザードマップを整備したりですとか川の堤防というのも強化されまして、 そのほかに各消防団分団でもですね、水害等に備えまして、危険箇所の確認を行ったりですとかという、活動を行った結果ですね、平成25年にも集中豪雨があったんですけれども、この19年の経験を生かして迅速な対応を取ることができまして、特にこう大きな被害というのはありませんでした。
ああ、素晴らしいですね。あと板橋さんは若手消防団員活性化推進チームのリーダーをされてますけれども、これはどんな活動なんでしょうか。
秋田県内の若手消防団員が、定期的に集まりまして、若い団員っていうのはどういう気持ちで活動しているのかっていうところを共有して、若い団員がこう活躍しやすい、消防団っていいなと思ってもらえるような消防団を作っていこうという目的で、設立した秋田県内の消防団の組織でして、3年前に秋田県の消防協会の会長さんの発案で始まりまして、消防署員3名を含めた12名ほどで今活動をしています。こうした組織っていうのは全国的に見ても珍しいんじゃないかなというふうに思っています。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、今後もし地元で大きな災害が起こっても、最小限で食い止められるように、またそれ以前にですね、火災や災害っていうのが起きないように、日頃から地域のことをこう把握して地域に根付いた活動を続けていきたいなというふうに思っています。その他、先ほどお話しした活性化推進チームの方でも、こう若い力で消防団をさらにこう盛り上げて、若い消防団員のネットワークがもっと大きくなっていけばいいなというふうに思っています。
板橋さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。今日は秋田県鹿角市消防団の板橋智也さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は長野正弘さんでした。4週間にわたって本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
またいらしてください。
はい、日本消防協会からお知らせです。火災、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。身近にできることきっとあるはずです。声かけて地域みんなで火の用心。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。今週はゲスト応援団に長野正弘さんを迎えてお届けしました。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になっています。港区にお住まいのカズピーさんです。昨日、規模は小さいものの、近所のスーパーで駅弁大会がありました。不要不急の外出ができない分、普段の買い物のついでに全国の味を楽しめて嬉しかったです。富山のマスの寿司と山形の牛肉ど真ん中を購入して味わいました。ちなみに広田さんは地方の駅弁では何がお好きですか。富山のマスの寿司と山形の牛肉ど真ん中大好きですよ、ね、そういえば私昨日駅弁が食べたくなって東京駅で降りてあれを買いました。祭りというお店があるんですけどね、駅弁を買ってまいりましたよ。シューマイ弁当を買いました。どうしても崎陽軒のシューマイが食べたくなってしまったんです。時刻は間もなく6時25分になります。